TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション
取材報告モード。
キーウ、オデーサ、ハルキウ、ジャーナリスト村山祐介さんが伝えるウクライナの市民生活。昨年2月から始まったロシア・プーチン政権によるウクライナへの軍事侵攻から1年以上が経過し、ロシアに近いウクライナ東部などでは戦闘が激化しています。欧米からは戦車の供与などが始まっていますが、ゼレンスキー大統領は長期戦に陥る恐れがあると訴え、さらなる支援を求めました。一方、ロシアは同盟関係にある隣国ベラルーシに戦術核兵器を配備することで合意、欧米を牽制しています。そのような中、首都キーウでは一時砲撃が相次いでいましたが、夜間の外出禁止令が短縮されたほか、一部地域では避難した人たちが戻ってくるなど、日常を取り戻す動きも出てきています。そこで今日は、軍事侵攻が開始されて以来たびたびウクライナを訪れ、各地を取材しているジャーナリストの村山祐介さんに、激戦となった地域の様子やウクライナ市民の生活がどうなっているのか伺います。では改めて本日のゲストご紹介です。ジャーナリストの村山祐介さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。村山さんは民間企業を経て朝日新聞に入社、中東ドバイの特派員としてアラブの春以降の民主化やシリア内戦、イラク、イエメン、サウジアラビアなどを取材されています。現在はフリーのジャーナリストとしてオランダを拠点にウクライナや周辺の国々を取材。著書のエクソダス、アメリカ国境の狂気と祈りは、講談社本田康晴ノンフィクション賞を受賞しています。
はい、森山さん、定期的にウクライナの状況について取材報告していただいてますが、
はい、そうですね、
今回のウクライナ滞在というのはいつ頃からどういったところを取材されているんでしょうか。
そうですね、ウクライナの国内でいうと、3月上旬からおよそ1ヶ月ぐらい、最初は北東部のハルキウというところを拠点に、周辺のクピアンスクという前線に近い町とか、あるいはイジュームという、被害が非常に大きかった町なんかをこう取材をして、その後は北部のキーウですね、あとブチャ、で今は南に下がってきてオデーサというところにいます。
この1年間で各町並みの変化というのは大きくどう感じになりますか。
そうですね、私は今回取材4回目なんですけれども、今回で言うと地震っていう言葉を強く感じました。
はい、
地震、
これまではですね、戦争が始まってどんどん状況が悪化していく中で、どうなるんだろう、どうすればいいんだろうっていうような不安をこうやっぱり一般の方々が強く感じる場面っていうのが本当多かったんですけれども、不安はありつつも、一番のこう生活面での不安材料だった冬、これを乗り切ったっていうようなところで、戦争が短期的に終わる見通しが立たない中で、戦争の中で暮らしを続けていくっていう、それを両立させるっていうところにこうちょっとした自信のようなものが あちこちで感じる場面がありました。
ちなみに今村山さんはどちらにいらっしゃるんですか。
今は南部のオデーサというところで、今気温が8度ぐらいですか、ちょっと肌寒いぐらいな感じなんですけど、ただこうちょっとこう花が咲き始めたりとかですね、地もこうだいぶ春めいた感じも出てきています。
来てる、
ね、でそれぞれの街の様子これから伺っていきたいと思うんですが、今回の取材先であったまずハルキウ、ハルキウはどういった街なんでしょうか。
そうですね、ウクライナで2番目に大きい、人口が150万人ぐらいあった町で、ただロシアの国境からですね、30キロぐらいしか離れてない、本当に結果的にこう前線に近い町になってしまって、
はい、
特に去年2月以降の侵攻当初、市の中心部を中心にかなり大きな打撃被害があって、でその後もハルキウの中でもそのロシアとの国境に近いところに大きなニュータウンがあるんですけども、そこなんか継続的にずっとこう砲撃を受けていたところで、かなりこう傷跡の大きな 大都市です。
ハルキウについてはもう戦況が連日報じられるなど、多くの方がその名前を記憶しているということだと思いますが、このハルキウ現在の雰囲気というのはどうなんでしょうか。
そうですね、だいぶ人が戻ったなっていうのが第一印象でした。街を歩いてても開いてるお店がだいぶ増えてきていますし、あと若い人たちの姿がたくさんあって、はい、でこう友達と喋りながら道を歩いていたりとか、ちょっとこう戦争が続いてるっていうことを一瞬忘れるような光景があったりなんかもする状況です。
ではその村山さんがショッピングモールで取材中の音声を聞いてください。
今ショッピングモールの中なんですが、空襲警報が鳴りました。一応空襲警報が鳴ると避難することになってまして、今館内放送が空襲警報に続いて鳴っています。今続々と、エスカレーターを降りてきています。
こちらのお店も、カバーをつけています。先ほどシャッターを下ろしているお店もありました。
はい、村山さんのレポートの動画あらかじめ見たんですけれども、
はい、
ショッピングモールやそのデパートなどが、うん、通常通りオープンしていて、で近代的な建物で、
お客様も
ね、日本にあってもおかしくないというか、あんま変わりないような建物の中で若い方々がいろいろ買い物したりとか待ち合わせしたりしている様子があったんですけれども、そんな中で空襲警報が鳴っていた、これどういった場面なんでしょうか。
そうですね、警報自体は毎日何回も鳴ってまして、
はい、
でショッピングモールであれば全員避難しなければいけないと。で、鳴るとゾロゾロとというかですね、みんな落ち着いた様子で外に出てっていう、でまた1、2時間すると中に入れるようになりますので、
はい、
また買い物を続けてと。だから空襲あるいは避難っていうのも含めたもう日常生活という感じになっています。
なるほど。ちなみにそのショッピングモール周辺では人の様子であるとか行動というのは、空襲警報が鳴ってないときはどういった雰囲気なんですか。
そうですね、ショッピングモールの前がちょっとした広場になってまして、
はい、
でそこに若い子たちがたくさんいたんですね。でなんでかなと思ってこう話を聞いてると、若い子たちの集合場所になっていて、
はい、
で放課後になるとこうみんなそこにこう集まってと、でまだウクライナ全土でいうと学校こうリアルというかその学校に通う形で再開しているところも結構多いんですけれども、ハルキウの場合はまだオンラインばかりで、そうするとこうみんな避難先から戻ってきたと。で、オンラインで学校授業を受けると。ただこう友達に会う場面というのがないんですね。
はい、
なので放課後、オンラインでの授業が終わった後、みんなこう街に出て、でそこでこう久しぶりに再会してっていう、ちょうど私が話を聞いたこの一人が3日前にやっと生き延び帰ってきたっていう子で、でも本当友達に会える、ここ友達があるからここに来たかったっていうようなことをこうすごく嬉しそうに言ったのが印象的でした。
その広場の前にあるショッピングモール、なんか日本のデパートとかそうしたものにとても似たような、さまざまなショップストアが置いてあるような店でしたね。
そうですね、いろいろなブランドの衣類とかですね、はい、宝飾品とかスマホとか、ありとあらゆるお店がずらっと並んでいて、で吹き抜けになっていて、上からこう日差しが入ってきたりとか、本当に近代的で、上の方は大きなショッピング、はい、シネコンですね、
はいはい、
があって、アバターの最新作なんかもやってますし、はい、あとケーブルを使ったようなちょっと本格的なこうアスレチックコーナーがあって、
はい、
で子どもたちがたくさん遊んでいました。
レジャー施設、
壁にねボルダリングのようなものも貼ってあったりと、
で
そこで子どもたちとか若い人たちが遊んでいたりと、本当に戦争があるとはちょっと信じがたいような風景が広がっていましたね。これはでも一時期は多くの方が避難していたわけですか。
そうですね、私が最初に来た、ハルキウは6月だったと思うんですが、ほとんどのお店が閉まっていて、で夜になると真っ暗になって、という感じで、道端歩いてる人たちもほとんど本当にパッと見て数えぐらいしかいなかったぐらいの状況だったのが、だいぶもう戻ってきてましてです、このモール自体もですね、着弾があったこともあって、しばらくずっと閉鎖されてたんですけれども、戻って、で、お店が開いて、で、お客さんも戻ってっていう形で、徐々に、市民生活が復旧しているという感じです。
もうこのハルキウ周辺に対しては、ロシアからの攻撃というのは現在いかがでしょうか。
そうですね、市内への攻撃は散発的という感じです。それほど頻度は多くないですけど、まあ、たまにあるという感じですね。ただ周辺地域、特にロシア軍が占領している地域はかなり1月下旬ぐらいからまた砲撃が増えてまして、特に子どものいる世帯とか、あと体が不自由な方については強制的な避難命令が出たりとかということで、ちょっと緊張が高まっている状態です。
今回はそのハルキウの中でも、またクピャンスクという別の場所にも行かれたようですけれども、この場所というのはどういったところなんでしょうか。
そうですね、そこがまさに今砲撃あるいはその退避命令という対象になっているところで、ロシア軍が占拠しているエリアに本当に近いところで、もともと交通の要衝でロシア南部からドネツク、ドンバス地域にその兵を、あるいはその武器を輸送する拠点だったんですね。で、最初の段階でロシア軍が占拠して、で、9月にウクライナ軍が電撃的な奪還作戦を展開して、クピャンスクまで取り返したという状態で、で、そのクピャンスクの向こう側、川を挟んだ反対側の方にロシア軍が占拠しているという、そういう状態で、しばらくはですね、状況落ち着いてたんですけれども、このところは非常に攻撃が増えているという、そういう状況の街です。
ある意味ではその前線、その手前なのか、そのボーダーのところに当たるような地域ですか。
そうですね、広い意味では最前線の街です。で、さらにそこから国境というか、そのロシア軍とのエリアが近い、最前線の村々が今ホットスポットになってしまっているという感じです。
そのクピャンスクではどういった取材されたんですか。
そうですね、私が現地に入ったのは避難命令が出た翌日だったんですけれども、その周辺の村で取り残されている住民で、退避をしたいという方々のところに赤十字が車両を出して、救出に行くという作戦を、あちこちで展開してまして、そこに同行して村に入りました。
自分たちでは避難できない方のところに、赤十字などがこう入って、で、連れて出ていくという活動をされているんですか。
そうですね、今回救出された方にお話を伺うと、車がないので、自力では出れないと、で、寝たきりのおばあさんがいると、で、電波ももう届かない状況になっていて、で、小高いところ、丘とかですね、屋根とかですね、壁の上とかですね、いろいろ電波を探し回って、やっと電波をキャッチして赤十字に連絡をついて、で、救出してもらったというような話をしていました。それだけこうインフラもない中で脱出する手段も限られているという方々がたくさん取り残されています。
そのインフラ、つまり水や電気など、そして携帯の電波など、いろんな影響があるというだけではなくて、その危険性というのもやはりあるんでしょうか。
そうですね、現地に入るにあたって赤十字の方から説明を受けたのはですね、2つの村に行ったんですけれども、1つの方はどっちの場合もですね、ドローンというのは一番危険度が高いと。で、一つの村は、ドローンが監視用なので、ドローンが来たことが分かった時点で、数分後ぐらいに着弾をする可能性があると。で、ただ、それであれば、まだ逃げたりとかですね、シェルターに隠れるとか、対応が取れると。で、もう一つの町の方は、ドローンに、紙コップのようなものに手榴弾が入ったものを載せてあって、で、対象を見つけると、もうそのまま落としてくると。だから、ドローンの存在を確認した時点で瞬時に対応を取らないと危険回避できないというような説明がありまして、で、私はそちらの方には行かずに、もう片方の最初に行った村に取材に、今回ついて行きました。
そのドローンというのは、その本当に幅広い言葉で、それこそ無人攻撃機のようなものもあれば、本当にその簡易な、最近はスマートフォンでも操作できるような類の小さなコンパクトなものもありますけれども、今回はそうしたコンパクトなドローンで監視したり、あるいは手榴弾でドローン爆弾を作ったりということになっているんですか。
そうですね、簡易なもので、多分ですね、監視用に使ってたものにある程度その中でも荷重がというか、ものを載せられる規模のものには載せて、でもそのまま攻撃にも使ってしまうと、そういうような運用をしているようです。
なるほど。そうしたような中で赤十字の方々が救出活動を行っているということなんですね。
そうですね、本当にこう命がけの作業 で私が行った村もう15分で5発着弾があって、近くでこうバンバンという音が響いているような状況の中で、懸命にその杖をついたおじいさんを脱出させるというような、そんなような の状況でした。
その際の音声があります。高齢者の住宅に伺って、はい、まあ、連れ出そうとされている作業の最中に、砲撃音が鳴るという場面です。砲撃音が鳴るので、その大きな音などに注意してお聞きいただければと思います。
そうですね、皆さんも、はい、Тихо. Обстрел.
Сейчас また大きな音がしました。
Слухай.
Вечно будет вот это.
Як закінчиться війна, приїдеш.
Я там потушить.
ガタガタしているところ、かなりスピードを出して今、街を脱出しようとしているところです。
はい、村山さん、これは実際に赤十字の方々が高齢者のお宅に伺って、でこれから避難しましょうというふうに連れ出している、まさにその場面の音声ですか。
そうですね、今のが全体で15分間だったんですけれども、はい、まあ、聞いてると5発着弾があって、うん、でただ住民の方々はですね、これが日常になっていて、はい、特に着弾があってこう何か動揺するというような感じではなくて、まあ、むしろこうこれちょっとこう私にとっては驚きであったんですけれども、はい、服を選んでる状況だったんですね、最初は。どの服を持っていくかみたいな。はい、で、その後で、この避難したおじいさんと、あと、後で分かったんですけど、近所の女性が来ていろいろ世話を焼いてるような状況だったりして、うんうん、その二人は喧嘩を始めてですね、はい、で、なかなかこう、脱出しない状態がしばらく続きまして、で、私は通訳がいたんですけど、その通訳はもう救助モードに入ってしまって、まあ、救助してたので、私はこうそれをこう遠くからというか、ちょっと離れたところで撮影するような状況だったんですけど、はい、後で聞いたらですね、もともとおじいさんは避難をしたいわけではなくて、うん、おじいさん の, お孫さんがおじいさんにこう身を患って体が不自由なので脱出させてほしいということで赤十字に要請があってきたんですね。で、はい、おじいさんは家を出たくないという思いがあって、うん、で準備もしてなくて、最初は服を選んでたと思ったのは前着てた上着にパスポートが入ってるみたいな話で、じゃあどれだったっけみたいな、こうまごまごしながら探してたりとか、うん、あるいはそれをこうお尻を叩くような形で女性、その近所の女性がこういろいろ言ったことに対しても腹を立てて、そんなこと言うんだったら私はもういかんみたいなことでこうへそ曲げちゃったりとかですね、うん、結構こうなんていうか、こんな極限の場面で人間ってこういうことがなんていうか、こうやり取りがあるんだなっていうのが、うん、後で聞いてこう、あの場面ってこういう意味だったんだっていうのが分かるような、でそれを一生懸命ですね、おばあさんが猫の面倒私が見るからとか、
猫がいるから行きたくないっておじいさんが言ってたんですよね。
そう、そうですね、そういうようなやり取りがたくさんあってですね、うんうんうん、家についてもちゃんと私が見てあげるからとか、で、まあ、じゃあしょうがないなっていう感じでおじいさんがまあ最後こう歩き始めてですね、でその後はもう家に帰って来れないんじゃろうかみたいな、うん、名残惜しいことを言っていて、大丈夫よと、戦争があれば帰ってこれるからみたいな感じでこう送り出すみたいな、そういうやり取りを砲撃音の中でずっとこう展開したというか、そんなような状況です。
小さな生活が一変する瞬間だったんだよね。
でもいつその自宅に着弾したっておかしくない状況ではあるわけですよね。
そうですね、
攻撃が
着弾の場所についてやっぱりコントロールできないところがあって、そうですよね、そういう意味では。ただですね、そのあたり赤十字の方はこれ日常的に作業としてやってまして、はい、状況判断とかあるいは何かあった時に設備とか通信機器とか、あと、まあ、もちろんそういう専門の訓練も受けてますので、まあ、その彼らが、まあ、あの状態では大丈夫だったという判断のもとでこうやっていた作業ではあります。
なるほど。ちなみにその今回救出していた、活動していたハルキウのクピャンスク周辺では何があれ攻撃されてるんですか。動画などを見ると民間人の住宅のもう住宅街でこう救出活動をしている中で、まあ、近くでこう破裂音が聞こえてたんですけれども、何をターゲットにしてるんでしょうか。
これも前は分からないところがありまして、はい、周辺の損傷状況なんか見ても、まあ、民家なんですよね、壊れてるのが、屋根がなくなって、 壁が崩壊したりとか、あるいは学校だったりとか、病院だったりとか、でもう何が狙われているのかわからない状況です。
となると、
多分それぞれに説明、これまでのそのロシア軍の説明とかということで言うと、そこに近くに軍事基地があったとか、軍関係者の、住宅があったとかということだことにはなるんですけど、本当にそうなのかというのは、もう全くもう、現場の状況で言うと、もう無差別としか思えないような着弾の状況になっています。
そうですよね。だからその無差別さというものが、当然ながら非人道さをより強調するということもあるんですけど、住人からとってすると、避難ここにすれば安心っていう政府像がないということを意味すると思うんですが、そこはどうでしょうか。
そうですね、特に10月10日以降ですね、ロシア軍がその民間のインフラですね、電力とか、水とか、ガスとか、温水ですね、暖房用の温水とか、そういったところを集中的に攻撃を始めたことによって、全土どこにいても安全ではないという認識がウクライナ、もともとあったんですけど、さらにそれがこう身に染みて、突きつけられたような状況にはなっています。
なるほど。こういう危険な地域での救出活動の取材も村山さんはなさっているということですけれども、さらにイジュームという場所に移動して取材もされています。こちらはどういった場所なんでしょうか。
そうですね、クピャンスクに近いエリアで、同じようにその9月の電撃作戦でウクライナ軍が奪還した場所なんですけども、ここも交通の要衝でですね、軍事的な価値の高い場所で、で激しい戦闘が当時あったと。で町がですね、9月上旬に解放された後、私が入った時にハルキウ州知事がブチャ、あとイルピン、広くこう世界に報道された、その町の破壊度を、足して3倍したような破壊、その壊れ方だという表現をしていまして、私はブチャに10回、イルピン6回、イジューム4回って言うんですけど、まさにそういう感じだなというか、町の壊滅度でいうと本当に圧倒的にこうひどいという街です。
それはその建物がもうとにかく穴だらけとか倒壊しているとか半壊しているとか全壊しているとかというような状況ですか。
今おっしゃったのが一枚の写真に全部収まるような感じですね。目の前にある建物がもうありとあらゆるものがそういう状況になっていて、大きな学校だとか教会だとかも崩れてますし、大きなアパートも穴だらけで、あとひどいのがですね、かなり火力を使ったミサイルがダイレクトに着弾したことによって、こう大きなこう、マンションの幅20メートルぐらいにわたって何にもなくて全部倒壊してるっていうところがあるんですね。でそのうちの一つは地下にシェルターがあって住民の方がそこに隠れていて、で、生き埋めになって大勢の方が遺体で見つかるというようなことなんかもありまして、本当にひどい被害があった町です。
なるほど。そのイジュームの町では人々は避難されていたのか、その状況下でも生活をされていたのか、そこはどうでしょうか。
解放された時点で人口が1万7千人いてですね、その方々は占領下、息を潜めるように暮らしていたという感じです。その当時取材した時もシェルターの中でずっとこう過ごしていたとかというようなことを話していまして、でここはちょっと私自身取材の驚きではあったんですけれども、実は今人口が増えてまして、5000人増えて2万2000人までなったと、で解放された直後をですね、多分冬を越せないと、もうインフラ壊滅してたので、暖房もないし電力もないし、住民を避難させなければならないだろうというふうに軍関係者が言ってたんですけど、冬が終わったら逆に人口が増えていると、でこれは何なのかっていうのをですね、市の市役所の方に伺ったところ、実際避難はさせようとしたんですね、で避難計画を作って避難を呼びかけたんだけれども、参加するっていうふうに言った人が33人しかいなかったと。みんな残ることを選んで、市としてもなんとかもう残った人たちを越冬できるようにということ で、 で中央政府と州政府とあといろんなボランティアとで、総掛かりで暖房をまず直すという作業をやって、で100棟ぐらいのアパートについて暖房を普及させることができて、で、そこをベースに大勢の人たちが越冬する環境を整えていったというような感じでした。
そうすると、その生活環境を整えるためにサポートに入った方々なども含めて住民の数が増えたということですか。
そうです、戻ってきた方がいてですね、かなり当初の話だと冬が越せないから脱出させるという話だったんですけど、逆に冬を越せる環境 こう整備しつつあった。でそこに住民たちがとにかく帰りたいということでもう戻ってきたというようなことになってました。でこれあの他の町ですね、後からお話したのクラマトルスクというところで全く同じような現象が起きていて、で市の方に聞くとあの10月10日以降その全土どこでも攻撃を受けるっていうのが、まあ、実際のこうリスクになったことによって、まあ、どこでも攻撃を受けるんだったらあのふるさとであの生活をしたいというような意識もあったんじゃないかというような見方を示していました。
なるほど。とはいえその東部と例えばキーウ周辺などの北部や西部などとではもちろん攻撃を受ける可能性はあるんですけど確率は随分違うと思うんですがそこはどうでしょうか。
あの全くその通りであのそのあたりどうしてこう避難をするのかどうしてその避難しないのかどうしてわざわざその危険度が高いエリアに戻るのかっていうのが、うん、あのすごく私自身取材の疑問としてありまして、はい、まあ、それを後ほどお話したあのクラマトルスクという町であのいろんな方にこう伺ったのでまたそれはあの後ほど、はい、あのお伝えできればと思います。
うん、なるほど。そしてそのイジュームではいろんな支援活動が行われていて、うん、森山さんは配給センターで取材もされています、
はい、
その配給センターに来た市民の方々にもお話を伺っているのでその様子をお聞きください。
私の家は全壊して住むところがありません。友人たちの家を転々としています。仕事がないから生活は苦しいです。暖かくなってきたら仕事も出てくると思いたいけど今はタバコを買うお金すらないです。
アパートが破壊されてしまったから毎日ここに来ています。5階に住むおばあちゃんに食料を届ける必要もあるし生活は大変だけどみんなが必要なものをくれます。気を病んじゃうからあまり神経質にならないよう努めています。いつも前向きに考えるようにしています。
はい、現在でもインフラの打撃が非常に大きい地域でそれでもこうした配給所に来ながら生活をしている方が多くいらっしゃるんですか。
そうですね。まあ、食料について言えばですね、以前の危機的な状況というのはなくなってはいます。
はい、
自治体からですね、毎月決まった額、食料の、支援なんかもありますし、うん、まあ、こういった配給センターなんかもあって、まあ、みんなそれぞれ生活が厳しいながらも、なんとかこう食べていけているような状態にはなっています。
ただ、住む場所、そしてインフラはどうですか。
いや、その住む場所というのが本当に今一番の課題だという皆さん口を揃えて言ってまして、うん、壊滅した町にどんどん、まあ、人が戻ってくると、はい、で自宅が壊れていてどこかに住まなければいけないとだけどまだ再建が全く手つかずな状態ということで、うん、市の担当者なんかに聞くとですねとにかく建設資材、
はい、
あと建設の機材これが欲しいっていうふうに強く繰り返していたのが印象的です。
まあ、仮設住宅のようなものが設備されている設置されているような地域というのも今ウクライナ国内ありますがそれでも間に合わない状況というのが今あるわけですね。続いての報告は5時台に伺っていきたいと思います。
発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションはジャーナリスト村山祐介さんが伝えるウクライナの市民生活。ゲストはリモートでジャーナリスト村山祐介さんにお話を伺っています。村山さん、よろしくお願いいたします。引き続き、
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。さて、先ほど話が出てきたクラマトルスク、そちらの方も取材されたということですけれども、こちらはどういった町なんでしょうか。
はい、今バフムートという町が激戦地になってまして非常に、まあ、激しい戦闘が行われていると。でそこから、まあ、30キロぐらい離れた場所にある、まあ、中核の町の一つ工業都市なんですけれども、うん、まあ、バフムートをロシア軍が、まあ、制圧した場合、まあ、次に狙われるのがクラマトルスクではないかというのをゼレンスキー大統領がインタビューの中に答えているような、まあ、そういうような町です。
ではこのクラマトルスクではどういった取材なさったんでしょうか。
そうですね、ここまさにさっきの話の続きでですね、人口が増えているんですね、冬を越えて、
はい、
で冬をこう越えるということもそうだし、ロシア軍が、まあ、あれだけこうバフムートに徹底的な集中で攻撃をかけていて、で クラマトルスク自体にも着弾が相次ぐような中で、なんで人は戻るのかっていうことを主に取材をして聞いてまいりました。
街ではどういった方々の姿が見えてきましたか？
そうですね、街をこう残らな離れなかった人、あるいは街に戻ってきた人、それぞれに思いをこう抱える中で日々の暮らしをしているという感じでして、で私、なぜ避難しないんですか、なぜ戻ってきたんですかっていうふうにこう聞きつつ、いろんな答えが返ってきて、逆にこう混乱するような場面もあったんですけれども、ただ一言で言うとですね、結局そこがふるさとだから、そこに家が、自分の家があるからっていうことにこう尽きるというか、
はい、
私の聞き方自体が後で思うとこう住民の感覚から外れてるところがあって、なぜ避難しないのかではなくて、なぜ避難しなきゃいけないのかっていうことなんですよね。自分たちはここで生まれ育って、で家族がいて、で地域社会があって、仕事があって、
はい、
でこれまでこう暮らしてきた町をなぜ追われなければいけないのかという、でそれをこう表面的な理由としては、親の介護があって離れづらいとか、あと避難してもお金がかかる、それを賄うだけの今手元のお金がないとかですね、あるいは一回避難したんだけれども、知らない人との共同生活の中でこうすごくやっぱり不安な思いがあって、
はい、
で地元に帰ってくれば周りに知った人たちばっかりで、ですれ違うとこう挨拶をしたりとか、生活厳しいながらもこうお互いにこう支え合いながらこうやっていける、いろんなこう理由が出てくるんですけど、突き詰めるとやっぱりそこが自分の家だからということにこう修練していくのかなという感じがします。
なるほど。そして支援をされている、支援の様子というのは同じくやっぱり避難を手伝うというよりは、そこでなんとか冬を越したり生活をすることを手伝うというような活動があるんですか？
そうですね、市の当局なんかも中心にやっているので、両方 の, ベクトルの作業をしていまして、
はい、
一番大きいのはやっぱりこう戻ってきた人をどうこう暮らしていけるような環境を作るのか、インフラであったりとか住宅であったりとか、あとは食事の環境であったりとか、でもう一つはバフムートがああいう状況なので、何かがあった時に脱出するさせる準備だけはしているというふうにも担当者が言っていました。
なるほど。またその町の打撃などはどうでしょうか？
そうですね、あちこち着弾をしてまして、もうなんていうか全半壊している建物もたくさんあります。ただ町の被害そのものでいうと、まだ壊滅という状況にはなっていない、町の骨格がきちっと残っていてちゃんと機能しているというふうには言えると思います。
なるほど。そうした中で、では建物の再建であるとか補修であるとか、そうしたことも行われているんですか？
そうですね、やっぱり先ほどのイジムと全く同じで、やっぱり建設資材、建設の機材、こういったものがすぐに必要になっているというふうには話しています。
これ日本の震災の時もそうでしたけれども、複数の箇所で大規模な被害があると、その建築の資材が追いつかない、あるいは他のところでその建設ラッシュがあると東北に回らなくなるということがあると思うんですが、ウクライナ国内では今どうなんでしょうか？
そうですね、物自体はですね、あるところにはきちっとあるという感じだと思います。ただそれを最前線に近い町にどうやってこう安定的に供給していくのかというところが大きな課題になる感じですと思います。
なるほど。そうしますと、建材の確保だけではなくて、具体的に安全確保とか人材の確保、こうしたことも必要になってくるんですね。
そうですね、結局物を届けて、で建設をしてっていう環境が整ってないという感じですね。避難させるかどうかという瀬戸際の状況にある町々が、特に三前線の近くだとたくさんありますので、その中でこう安定的に安全を確保しながら復旧を同時に進めていくっていうのは、かなり難易度が高い作業なんだろうなと思います。
そうですね、また戦地になるかもしれないということで、なかなか政府や行政も長期計画を立てにくそうですが、そこはどうでしょうか？
そうですね、戦地に本当に近いエリアで、物事が動いているところは全くそういう状況じゃないにしても、先ほどお話ししたハルキウの郊外 の, そのサルティフカというニュータウンみたいなところはですね、もう今攻撃そのものはそんなに頻度はなくて、で住民がちょっとずつこう帰って暮らし始めているところなんですけど、長期的にどうするかっていうのが全く見通しが立たないというか、今復旧させる場合にいくらぐらいお金かかるかっていうような積算をやってはいるんですけども、そこでこうお金が示されたとして、ロシア国境からわずかこう まあ、そのサラティフカでも二十数キロしかないところで、果たしてそのお金を投じてまた町を再建させることができるのかというか、そういうところが大きなこ
う
政治的な判断が必要になってくることなんだろうなと思います。
そうですね。しかもそれが例えば象徴的に報じられたとしたら、またロシアによる報復的な攻撃のターゲットになりやしないかなど、本当に難しい判断迫られそうですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
またさらに村山さんは首都キーウ、ウクライナの首都キーウ近郊での取材も再開されたということです。現在の首都キーウの様子というのはいかがでしたか？
ハルキウ以上にですね、本当に人が戻っています。
はい、
私、日曜日の午後を取材したんですけど、もう本当に若い人だらけで、見抜き通りでですね、ダンスパフォーマンスをやってたりとか、あと、路上でこう演奏する人たちがいたりとか、本当にこう街の彩りが戻ってきている感じがあります。で、実際、彩りという意味ではネオンサインというかですね、そのイルミネーションなんかもついたりしてますので、
はい、
本当にこう息を吹き返した感じが出てきています。
いわゆる灯火管制のようなものは解除されているんですか？
そうですね、今はただ電力の供給が不安定だった時については計画停電があったりとかというのがありましたけれども、
なるほど。そうした中、先週日本から岸田総理が、ウクライナキーウを訪れるという動きがありましたが、この動き村山さん現地で見ていていかがですか？
そうですね、やっぱりかなりの人がそういうニュースについて、理解しているというかですね、日本の首相来たなということはおっしゃってました。で、アジアのリーダーが来てくれたということについて、こうヨーロッパとアメリカだけの問題じゃなくて、はい、世界 の, 支援を受けてるんだということを改めてこう実感したという話だったりとか、あるいはこう G7 を議長国であるということも含めて、日本がそういった国際世論をこれから情報発信を含めてこう牽引してくれるということに期待をしたいというのを言っている方とか、やっぱりすごく勇気づけられたというふうに受け止めて方が多かったです。
具体的な支援もその場で約束されたり、その届けられたりしていましたけれども、どんなところに着目をした報道などが多かった印象ですか？
ただ私ウクライナ語ができるわけじゃないので、現地のウクライナのテレビがちょっとどう報じているかというのはちょっとよくわからないところがありまして、そこについてはすみません、きちんとお伝えできる情報は手元にないです。
市民の方々はなんかこう応援されたっていうような感覚を得ていたということですか？
そうですね、すごく勇気づけられたというふうに、話していました。
そしてさらにブチャ近郊の取材も行っているということですけれども、そちらの状況はいかがでしょうか？
ブチャもちょっと驚いたところがありまして、駅前通りという通りがあってですね、そこがロシア軍の戦車とか軍用車両とかがもう本当に大破した状態で、もう足の踏み場もないような状態だったんですけれども、去年の4月頃解放された時点ではですね、そこがですね、今モデルルームみたいな真新しい家があちこちにこうできていて、全体がこう住宅展示場かのような、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、そのぐらいこう、ピカピカな感じの通りに生まれ変わろうとしていまして、で私が行った時は当然地面の張り替え工事やってたんですけれども、もう1週間ぐらいでそれも終わって道路もきれいになるというふうに言っています。
なるほど。
進んでる。
かなりそういう意味での復旧は進んでいる感じがありました。
村山さんの後に私5月にブチャに行った時はまだ道路にも穴が開いていて、壁も穴だらけの建物があって、で駐車場とか公園とか空いてるスペースに街中にあった戦車とか車両とかをこう片付けて、つまり積んでいる状況だったんですけど、その片付けはもう相当進んだんですか？
もう街中でそういう状況はないですね。街外れにスクラップみたいな形で、黒焦げになった車両とかもあるといえばあるんですけど、街中で見かけることはもう全くないです。
1年経たずです。
なるほど。そうするとウクライナの中でも今戦闘地域、膠着地域、そして復興フェーズに入っている地域などもある。そうした中でできる支援というものも含めていろんな角度がありそうですね。
そうですね、戦線との距離で全然生活とかインフラの状況とかですね、住民の方の意識とかっていうのも全然違う状況ですね。
そうすると日本の課題の復興支援という点においてもいろんなタイミングで何がどこにできるか、それもさらに具体的に進めていくことも必要かなと思います。
今日取材報告をしていただいた内容など、村山さんの活動はツイッターや YouTube でも発信しています。カタカナでクロスボーダーリポートや 村山祐介、こちらで検索をしてみてください、うん、今日はジャーナリスト村山祐介さんが伝えるウクライナの市民生活をテーマに取材報告をお送りしました。村山さん、ありがとうございました、
はい、
引き続き気をつけ て,、
うん、つけて
取材をお続けください、
はい、
そしてまたセッションでご報告ください。お待ちしています。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio
905-954 TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ笑ってるよ。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、ゼロプリラジオ。
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。